続いてメッセージの時に移りたいというふうに思います。まず聖書朗読です。出エジプト記の18章13節から27節を朗読していただき、その後ですね、藤山先生から共に重荷を負う人々と題してメッセージをいただきます。ではお願いします。
聖書を拝読します。出エジプト記18章13節から27節までです。翌日、モーセは民を裁くために座に着いた。民は朝から夕方までモーセの周りに立っていた。モーセの舅は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたの周りに立っているのですか？モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らは何かことがあると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。すると、モーセの舅は言った。あなたがしていることはよくありません。あなたもあなたと共にいるこの民もきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたにとって荷が重すぎるからです。あなたはそれを一人ではできません。さあ、私の言うことを聞きなさい。あなたに助言しましょう。どうか神があなたと共にいてくださるように。あなたは神の前で民の代わりとなり、さまざまな事件をあなたが神のところに持っていくようにしなさい。あなたは掟と教えを持って彼らに警告し、彼らの歩むべき道となすべき技を知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけ、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなさい。いつもは彼らが民を裁くのです。大きな事件の時はすべてあなたのところに持ってこさせ、小さな事件は皆彼らに裁かせて、あなたの重荷を軽くしなさい。こうして彼らはあなたと共に重荷を負うのです。もしあなたがこのことを行い、神があなたにそのように命じるなら、あなたも立ち続けることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができるでしょう。モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて彼が言った通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人たちを選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に頭として任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さな事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは舅を送り出した。舅は自分の国へ帰っていった。以上です。
一言お祈りを捧げます。天のお父様。雪が溶け、春がそこまで来ていますが、イエス様が死人の中からよみがえられたイースターが、31日に2000年前に起きた出来事を記念して礼拝が捧げられます。 もうダメだと思うようなことが私たちの人生に訪れ、どうにもならない、これでは私は前に進めないということが現実として迫るときに、私たちのうちに神様が与えてくださった聖霊様がイエス様の十字架を思い起こさせ、また復活の事実に目を留めさせてくださるときに、私たちの中に不思議な神様への信頼、信仰、そして期待が生まれ、大丈夫だという神様の御声が聞こえて、私たちは何度も脱し、そして狭いところから広いところへと移されて、改めて神様の恵みの素晴らしさに感動して、感謝を捧げ礼拝を捧げるものであることを覚えます。毎日さまざまな戦いや困難の中に置かれている一人一人が、この礼拝の中でよみがえって今も生きておられるイエス・キリストとお会いして、新たな一週間のスタートを切ることができますように。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束された主が、ご自身の御言葉を与えて、その御言葉を私たちが杖として一歩ずつ進んでいくことができますように。そして再びこの世界に戻ってこられるイエス様の再臨を待ち望んで、顔を上に向けて進むことができますように、この御言葉を開いてあなたがお語りくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの民は430年間という年数は、江戸時代、約250、60年、その前の戦国時代を合わせたような長さと言えますが、その間ずっとイスラエルの民はエジプトの国で奴隷という状態で過ごしました。しかし神様がご自分の民をそのままにはしておかず、当の災いをエジプトに下して、モーセを指導者としてイスラエルの民はそこから脱出することに成功しました。これがエクソダスという出エジプトという出来事であります。でその時にエジプトから脱出した人たちの数は約200万人と言われています。信じられない数ですよね。でも聖書をそのまま神の言葉と信じる私たちは、実際200万人の人たちがモーセを先頭にアラノを進んだということを信じ、そしてそれを私たちの信仰生活に当てはめて、私たちの地上の生活というのはアラノを旅するようなものだ、実際イスラエルの人たちはそのアラノを40年間水のないところを、神様の奇跡を通して、その水、そして食べ物が生産できない場所で、天からマナが降る奇跡を通して養われて、ついに約束の地、今のイスラエルの地に入っていくわけです。そのような歴史を旧約聖書を通して学んでおくと、新約聖書の御言葉の理解の大きな助けになりますので、難しいという言葉で最初にブレーキをかけないで、ぜひ神様の民イスラエルの歴史を知りたいという願いを持って取り組んでいただくと祝福になると思います。200万人の集団移動を少しイメージしていただいて、そして私たちの国ではこういう四字熟語というものが時々ゲームなどで使われますけれども、内憂外患という言葉が ありますけれども、どういう文字を浮かべられたか人はそれぞれだと思いますが、内憂外患、内側の憂い、そして外側の煩いという文字を使います。今読んでいただいたのは18章ですが、その前の17章では荒野で水がないため、この200万人に及ぶイスラエルの民は当然喉が渇いて不満をモーセにぶつけるわけです。なぜ俺たちをこんなところに連れてきたんだという、そしてその怒りは指導者であるモーセに向かって石を投げて殺そうとさえするほどのエネルギーになったわけですね。それが17章に書いてあります。そんな時に神様が岩から水を出してくださって、200万人の人が飲む水っていうのはちょろちょろではなくて、ザーザーでもなくて、湖ができるぐらいの水量の水だということを覚えてください。そんな水が荒野のどこから湧いてくるんでしょうか。実は砂漠の地下、荒野の地下には水槽のような場所があるということが近年知られてきています。そしてちょっと岩を外せばそこから勢いよく水が流れてくるような場所もあるということが分かっています。ですから奇跡ではありますけれども、神様がそのような御業を通してご自分の民の渇きを癒されたというのが出エジプト記に出てきます。それで最悪の危機は脱しました。次はこの17章の中でアマレクという敵が8節から出ていますが、アマレクが来てイスラエルと戦ったという出来事です。このアマレクに関しては今イスラエルとハマスが戦争を続けていますが、このアマレクの精神が今も残ってイスラエルを絶対認めない、イスラエルの生存権を認めないという精神思想になって続いているのだということを、まあ、いつかそのことについてお話ししたいと思いますが、このアマレクは弱い者、200万人の集団移動についていけないで弱っている人たちを次から次と襲って殺戮した、そういった人たちなんですね。で、それで神様はアマレクの記憶を地上から消し去るようにとイスラエルに命令を与えたぐらい、神様が忌み嫌うそのような恐ろしい考えを持つ人々でもあったわけです。まあ、進まなければならないのでそこまでにしますが、まあ、これが外患ということですね。イスラエルの外側からの攻撃というものがありました。アマレクだけではなくて他にも民族的な戦いというものが起きたわけです。で、このような状況になぜ耐えることができたのかというと、まあ、同じ同胞から殺されそうになる、あるいは戦いの時にはモーセがもう両手を挙げて祈った、その手が重くなった時にはイスラエルが不利になった、アマレクとの戦いでね。それでモーセの兄のアロンともう一人、信頼できるフルという人がモーセの手を支えたんです。それでモーセは再び祈り続けることができて、そしてついにヨシュア率いるイスラエル軍はアマレクを打ち破ったということが、書いてありますが、まあ、そんな中でなぜモーセは民の不平に殺されそうになっても耐えられたのかというと、最初の御言葉を出していただきますと、こういうふうに書かれています。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。他の聖書では謙遜であったと訳されていますね。地上の誰にも勝って謙遜であった。謙遜という言葉はギリシャ文化ではそんなに評価されない、徳、人間の人徳の中でも評価されない言葉と言われています。現代人もそうかもしれません。自分を主張し自分のしたいことを堂々とやることが 立派かのように今の時代その中で培われる文化というものは謙遜というものはもうないもののように扱われてしまっているんですが、200万人を導く指導者であったモーセが地上の誰にも勝って謙遜で柔和であったというこのことは大きな意味を私たちに対して持っているんですね。そして特に人の上に立つあるいはその立場が与えられている人はこの謙遜がなければ続かないんですということを政治の世界においても経済界においても私たちはよく目にするわけですね。つまり高ぶってしまって地位にあぐらをかいている人たちがさまざまな事件の渦中に投げ込まれているニュースを目にすることがあります。しかしモーセは命を懸けてこのイスラエル民族をエジプトから導き出し、そしてたびたび自分の民から殺されそうになりながらも平心抵当し神様に全てを委ねるという謙遜がありました。時には投げ出したくなったこともありましたが、しかし神様が私があなたと共にいるという約束を与えられたことによってモーセは40年間その旅を続けることができたんですね。まあ経験してみなければその立場にならなければ到底わからないことだったと思いますが、おぼろげながら、まあ、推測しながらすごい人だなと改めて実感いたします。でモーセは、まあ、18章に入りますが、その重荷を負って苦労しているモーセのところに舅が、まあ、やってきました。奥さんのチポラとゲルシュムとエリエゼルという2人の息子を連れて、まあ、陣中見舞いのように訪ねてきてくれたわけです。これは大きな慰めでありモーセにとって励ましであったと思います。毎日のように起こる揉め事、まあ、200万人の人が食べ物もない水もないところで一緒に共同生活をするわけですから、いろいろ問題が起こるのは当然であります。それで朝から夕方までその問題解決のために裁きの座、まあ、調停役、裁判官役、なだめ役、カウンセラーとしてモーセはその椅子に座らなければならなかった。そして民も順番待ちですから、まあ、病院に行くと1時間2時間待つことがざらにありますけれども、まあ、2時間でも短いと言えるぐらいこの時点でのイスラエルの人たちは待たされて待たされて炎天下もう疲労困憊してしまうような状況だったということがイテロが見たときに、舅のイテロが見たときに目に入ってきたわけです。で人の数だけ問題は起こるわけですよね。私たちも問題を起こすことはよくあると思います。あるいは問題の渦中に投げ込まれることもあると思います。それはそれとして、それを裁く、それを解決するためには相当の知識と力と忍耐がいるわけです。教会も最初から多くの問題に直面しました。2000年前の初代教会の様相、使徒の働きで見ると、まずギリシャ語を話すヤマメの人たち、ヘブル語を使うヤマメの人たちの配給量が違うということだけで とてつもない問題になったわけです。そして人たち12人、またその他にも70人の弟子たち、120人の人たちが一応指導者として仕えていたわけですが、暴殺されたんですね。ギリシャ語を使う人たちに食料を運ぶ人たち、ヘブル語を使うヤマメの人たちに食料を運ぶ人たち、まあ車のない時代ですからもうものすごい時間と労力がかかるわけですけれども、それに暴殺されていた人たち、 まあ、御言葉を出していただくと少し長いんですけれども、これは違いますね。使徒の働き、次お願いします。はい、これですね。ここに、まあ、下から行くと、毎日の配給でなおざりにされていたから、そこで十二人たちは弟子たち全員を呼び集めてこう言った。次お願いします。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします、ということが初代教会で起きた出来事だったんですね。人たちの働きは、こういう働きも食卓の奉仕も大事だけれども、そのことによって御言葉と祈りの奉仕がおろそかにされてしまえば教会は続かないわけです。そこで7人の人を選ぶ、その人たちにこの責任を負ってもらって、貧しい人たちにの配給が滞らないようにするということが、まあ、教会総会のような状態で決められたわけですね。そしてそのことによって人たちの御言葉の説教を準備する時間が確保され、エネルギーが確保されて、教会は神の御言葉によって強められて立て上げられていった。そして救われる人々がどんどん起こされていったというのが、まあ、歴史の証言なんです。そしてこのことをもって教会で役員を選ぶということが続いているわけですね。さて、初代教会のもう一つの問題はフィリピ教会に起きた問題です。それがさっき出していただいたフィリピ教会のこれですね。2人の女性の名前が出てきます。ユオデアとスントケという女性たち、教会で非常に模範的で、よく奉仕する人たちだったようですが、この2人が意見の対立なのか性格が合わないためなのか、いろいろ推測ですけれども、ぶつかってしまった。そしてあの喜びに満ちた教会が深刻な状態になってしまったわけです。そこでパウロは、まあ、このように、言っています。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。二人だけで問題解決はできない、そこで協力者、真の協力者と呼べる人がいたわけです。彼女たちを助けてやってください。42年前に赴任した教会で二人の姉妹が対立しました。一人は控えめながら信仰に向いていて非常に霊的な方でした。そしてこの世的なことには妥協しない人でした。もう一人は礼拝は説教だけ聞けば十分と考え、教会の活動に対しては批判的なところがありましたが、まあ、この二人が対立してしまった。それが深刻になったため、私はまあ駆け出しだったんですけども、聖書に書いてある通りに二人を呼んで、そしてまあ少しの話し合い、どうしてその対立するような状態になったのかという事情を聞いて、そして和解するようにとお勧めしました。そうしたところ二人はお互いに許してくださいと謝り、互いの手を握って祈り合い、そのことは解決しました。どの教会でも、まあ、平穏無事に何にも問題がなく進むということはないわけです。人の数ほど問題が起こるということが、現実ですので、でその時にどういうふうに対応するかということは本当に頭を悩ませ、心を痛めることでもありますけれども、 神様が支配している教会であるということに最終的な揺りどころがあるわけです。一人一人がイエス・キリストを信じているクリスチャンだということに信頼するわけですね。そして御言葉を語り勧めをしてその人たちが従うならば問題は一発で解消するということが起こるわけですね。その時に求められるのは謙遜であり、そして自分も許された罪人だということ。これが忘れてしまうともう相手を憎くて許せなくて、そしてその憎しみに自分が支配されて信仰生活が非常に厳しい苦しいものになっていがちだということを多くの人たちから証を通して聞かされています。イテロという州徒はモーセに対してあなたは一人ではないということを教えるために、教えるためにイテロを神様は使わされました。イテロはモーセ一人が民を相手にしている様子を見て、このままではモーセも民も疲れ果ててこの荒野で倒れてしまうと気づき、貴重な助言を提案しました。イテロはこの窮状を救うためのモーセの道路者、そして協力者として現れたともいうことができます。あの人たち問題抱えている、ぶつかっている、どうしたらいいだろうかって悩む時にはぜひ祈って神様から知恵をいただいて、そしてしわじの聞いた言葉を使えるように自分でも練習してその人たちに関わるということが解決に近づく一歩であるあろうかと思います。モーセは忙しくて疲労困、私たちは忙しくて疲労困憊になるとき、壁にぶつかるとき、それでも神様を見上げると思いがけない助けというものを与えられていきました。それは神様が私たちを決して見捨てていないという印になるわけですね。人間的な解決を求めるとさらにこじれてしまう。人の気持ちというのはなかなか私たちはすぐには理解できない。で、神様を知らなければもう話し合いを繰り返し繰り返し積み上げていかないと相手の気持ちというのは分からないということがありますよね。話し合いが本当に必要だということが分かります。と同時に人の心の秘密を知っておられる神様に聞くということが同じように大事なことかなと教えられています。イテロはモーセに対して、首都の立場ですから年齢的にはそんなに変わっていないと思いますが、モーセのその窮状を知って助言を与えましたが、それは値千金の助言でした。そこでモーセはイテロの助言を受け入れて負担を減らすため千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長を選び、彼らに権限を委譲したんです。譲ったんです。自分が一人でさばいていることに喜びはあったかどうかは全く分かりませんけれども、その責任の重さは誰もが理解できないものだったでしょうし、誰かにこれを渡せたらなと思う時もあったと思いますが、イテロの助言によってそのようにリーダーたちを選ぶことにしました。その結果モーセはまだ律法がシナイ山で与えられる前ですから律法の書というのはなかったんですね。しかし神様がモーセに与えた教え、そして掟っていうものがモーセの中にあったので、それが裁く基準になっていたわけです。モーセはその掟と教えに専念できるようになり、そして民も守られました。初代教会でも貧しい人々に対する配給のために争いが起きたわけですが、先ほど御言葉を紹介しましたけれども、七人の人が選ばれて物事を整理し処理することができるようになって教会は落ち着いていったわけです。そして本来の教会の働きである宣教の働きが進んで、考えられない祭司たちまでもが 救いに入ったと書かれています。最後になりますが、選ばれた人々を見ていきましょう。男だけで60万人で、女性子供を入れると約200万人という、そういう概算で、ありますけれども、しかし12部族のそれぞれの部族の人数は細かく旧約聖書に歴代史とかに出てきます。それを合計すると60万を超えるんですね。20歳以上の男子、戦うことのできる男子の数が60万人、そこから1000人の長というふうに選んでいったわけです。でその選ぶ基準は誰でもいいわけでは当然ありませんが、初代教会では、このところでは神を恐れ力があり、それが21節に出てきますね。民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけという条件が、付けられました。まあ、平たく言うと、神様を信頼し、そしてある程度まとめる力があり、賄賂を取らない、そして嘘をつかない、忠実に使える人たちというふうに言えるかと思います。初代教会ではそのことを御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちというふうに表現しているんですね。これが私たちが教会の中でリーダーたちを選ぶときの一つの基準になるかと思います。そして神様は前回のエペソ人への手紙の中で学んだように、教会に牧師、教師、最初は使徒、預言者、伝道者、そして牧師、教師として紹介されていますが、そのような働き人を立て、そして教会は必要に応じて奉仕者を立てるということが教会政治という、ちょっと難しい言葉、硬い言葉になりますけれども、一つの組織を進めていくためにはさまざまな要素が必要ですが、そのような働き人を神様は与えておられるということですね。そしてその人々が協力して教会を立て上げていく、それを今日続いているわけです。今日の礼拝を捧げている中でも、多くの兄弟姉妹が奉仕者として奉仕をして、それが組み合わされて一つの礼拝となっていますね。普段当たり前のことなので気がつかない部分もあるかもしれませんが、賛美チームの人たちが9時半ごろからもう練習を始め、そして受付の人がスタンバイし、プロジェクターや、そしてズームのセッティングとか、そして献金奉仕者、他にも諸々あると思いますけれども、そういった一人の奉仕者が協力している、それを聖書はエペソ人への手紙の4章16節で最後の御言葉を出していただくと、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと書かれています。一人一人が組み合わされていて、一つの神への礼拝が作品として出来上がっていくわけですね。私たちの礼拝が行事ではなくて神様への捧げ物なんです。私たち自身が神様へ全焼の生贄という旧約時代のレビ記に出てくる捧げ物、イエス・キリストこそ十字架の上でご自身を全焼の生贄として神の火に焼き尽くされて、そして救いの技が完成したという、そのことを教えています。私たちの献身は、イエス様やモーセの献身と比べれば比較にならないかもしれませんが、しかし神の目には尊い、その一人がいなければ成り立たないものだということを教えておられるんですね。ですから、 まあ、いろんなタイプがあり、いろんな能力があり、いろんな要素がありますけれども、一人一人が神の目に尊い存在であり、まあ、エネルギーに満ちた人もゆっくりペースの人もいるわけですが、それぞれがお互いが尊重できるようになると、愛のうちに立てられていくという神様の御業が進むわけです。私たちが人間的な力でどんなに頑張ってもできないことを、神様は弱いところに目を留めてくださって、ゆっくりと進む人にペースを合わせてくださって、教会が立て上げられていく御業を進めておられるということが、まあ、様々ないろんなその教会の姿を見て教えられることです。私たちは救いに選ばれ、キリストの教会を立て上げ、神の国を建設するため奉仕者として選ばれています。自分は神様からどんな働きに召されているのか、私はもう何もできないという思いから脱出してですね、私にできることを教えてくださいと求めていくならば、その人にしかできない働きがきっと与えられるはずだと確信しています。そのようにしてこの教会がこれからも立て上げられていくことを期待して歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、この教会が70年間歩むことができ、最初の宣教師の方々にとってはこの日本はまさに荒野のような状態であったと思いますが、あなたはその宣教師たちを強め、励まし、協力させ、ついにはスウェーデンの宣教師と日本人が協力してこの教会を立て上げてこられました。今私たちは70年を過ごし、この時代の中で主の教会を立て上げていくために、自分自身が与えられている時間や能力や財を捧げ、また自分自身を捧げて主の教会を立て上げたいと願います。時に不平や不満が出てきそうな時に、どうぞあなたが柔和な霊を聖霊によって作り上げてくださり、そしてあなたにどこまでも従っていく情熱、献身の思いを支えてくださるようにお願いいたします。そしてこの教会を通してあなたが救おうとされている人々を勝ち取っていくことができますように用いてください。主に期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。